この番組は大学の同級生ながら全く別々の道を歩むアラサー女子のぞみとひかるが日常を赤裸々に売り渡すライフログ系番組です。頭を抱えながらも人生を楽しんでしまうアラサーの生の声をお届けします。独身です。皆様こんばんは。2022年4月9日土曜日夜8時を過ぎました。のぞみです。
ひかるです。本日はオープニング私で
よろしくお願いします
って大した話はないんですけれども、いやなんか最近午前中はね特にクラスがあるわけでもなく何かそのミーティングがあるわけでもないので、
はいはいはい、
基本的に自分で自由に使える時間なんですよ、
うん、
なので目覚ましをかけずにね最近も今学期始まってからずっと起きていて
最高だね。
そうやっぱね目覚ましないくて起きるって自然に起きるってことでしょ。なんか素晴らしいなって思う、
うん、でもね私のね、うん、まあ普通にいつもまあ10時ぐらいから仕事してるんだけどさ、
うん、
基本的に目覚ましより前に起きるよ。まあそもそも目覚ましがまあ遅いっていうあれもあるんだけど8時半か9時にかけてるからちょっと遅いんだけどさ
遅いね。
でも大体ね前に起きますね。
へ
え。なんかムカつくんじゃん目覚ましで起きると。
いやそうなんだよ。でもね、うん、そうこんな話をしておいてね今朝はねちょっとねそれが、まあ、なんでこんな話したかっていうと今朝のね朝はですね今朝はですね
うん
ちょっと外のなんかゴミ収集車の音で起きて6時半ぐらいにもうなんか、はいはい、なんて不快なんだろうって思いながら起きて改めて、ね、やっぱ何の音もせずになんていうの何も誰かに起こされるわけじゃなく起きる朝ってやっぱりいいなって改めて思ったって感じ。
わかる。十分十二分に寝たいよね。
そうその通りです。
睡眠、本当睡眠大事ですかね。
いや大事ですね。そうだからちょっと今日はね、
はい、
1時間ぐらいお昼寝をしちゃいましたっていう、
うん、いいと思います、
はい、
それでは今夜も始めてまいりましょう。アラサー女子の
人間観察。
ではじゃあ今週も人間観察やってまいりたいと思いますね。
はい。
はい。まあ人間観察というのはですね、うん、今週のアップデートをお互い話すという回でございます。
そう。
まああれなんですよ。まあスナックね、またスナック話なんですけれども。
はいはい。
まあ今週もね、2回行ったんですけれども。
うん。
で、昨日、金曜日も行ってて、
うん。
で、昨日はね、金曜日なのにもかかわらず、まあ皆さんおじいちゃんなんでね、金曜日とか花金とか関係ないんですけれども、誰もお客さんがいらっしゃらなかったので、2時間ぐらいただただスナックで待機してたわけですよ。
はいはいはい。
で、最近入られた、韓国人女性の方がいらっしゃるんですよね。
うん。
で、被るの2回目で、でも彼女自身も多分来るのが4回目とかなのかな？
うん。
とかで、まだ入られても2週間ぐらいのはずなんですよ。
うん。
で、韓国人の方で、多分年齢ちょっと上なのかな、っていう感じなんですけど、
うん、
ただなんか、多分結構慣れてて、
うん、
で、多分もう、日本にも長く多分いらっしゃるようで、日本語ももうすんごいもう堪能なんです、本当に。
うん、うん。
そう。そんで、いや、そうそうそう。だから、私さ、いわゆる、まあ、スナックも水商売なわけですけれども、
うん、
そう、やるのも初めてだし、うん、あとなんかその、スナックにさ、別の従業員がいなさすぎてさ、なんか、普通の従業員がどういう接客をするのかって全く知らないままこう3年間来たんですけれども。
はいはい。
で、初めて、あ、こういう感じなんだと思ったわけですよ。
はい。
で、格好とかも、なんていうの、うん、ちょっと胸怪しいなっていうとこ攻めてたりとか、
はいはいはい、
スカート短いなみたいな。
うん。
私はね、首上まで詰まったやつとロングスカート履いてるんで、
うん、
もう基本的にスナックに使わしくない格好してるんですけど。
はい。
で、あ、なるほどなって感じで。で、昨日被って割となんかお話いっぱいしてたんだけど。
うん。
なんか私がね、こないだ会った時に、韓国ちょっと好きでちょっと勉強してるんです、みたいな感じもしてたりとかしてたんで。うん。なんかじゃあ、今から韓国語喋ろうよって言ってくれたりとか。
うん。
で、韓国語喋っててもさ、なんかいろいろ、あ、その時はこうやって言うんだよとか、なんかすごいこう教えてくれたりとかしてて。
はいはいはい。
もうでね、お客さんともめちゃくちゃ喋るんですよ。
へ
ぇー。私は大体、もう、お客さんとは聞けばいいと思ってるから、なんかずっと結構黙ってんだけど、うん、なんかすごいぐいぐい喋ってたりとかしてて、あ、
うん、
なるほどなと。でね、極めつけは昨日ね、もう2時間でお客さん来なかったから、もうママに、もう帰っていいよって言われて、帰ったの一緒に。
うん。
で、帰り際に、ね、ママいつもよりなんかちょっと可愛めな格好してたんですよね。綺麗めな格好しててね。
うん。うん、
したら最後に、ママ帰り気をつけてくださいね。綺麗な格好してたらナンパされちゃうかもしれないから、とか言って。
すごい。うん。
すごくない？
うん、すごい。
私びっくりして、なんか、そもそもね、なんか、ママってあんまりそのいじられる対象のタイプじゃないんですよ。
うんうん。
だから、なんか、私はなんかそのいじれるなって人にはいじるんだけど、危ういなって人にいじれないから、
うん。
私は決してママにはそういう態度取れないんだけど、
はいはい。
でもさ、こうやってさ、ちょっとグイグイ行くことによってさ、懐に入るっていうタイプの人いるじゃん。
うん。うん、
で、めっちゃそれだなと。しかもなんか、入って2週間で、その、さ、オーナーにそれできる、その、何、肝っ玉の座り方？
うん。
すごいなと。まあ、確かにさ、こう、多分ね、日本にいつからか来て、うん、なんかいろいろね、お仕事もされて、多分ご苦労されてきたからこそ身につけた術なのかもしれないけれども、
うん。
いや、なんかちょっと、感服しちゃいました。すげえなと思って。
そうだね。なんか確かに、懐に、うん、懐に入る感じはすごいね。うん、
すごいよね、うん。スッと入るんだろうなと思って。
スッと入ってくんだろうね、本当に。
うん。
なんかこう、無理やり開けるとかじゃなくてね。なんか空いてる隙間にスッと入るんだろうね、うん、きっと。
そう。でもさ、こっちからするとさ、若干ヒヤヒヤするのよ。うん、本当にその、うんうん、そこ隙間空いてるみたいな。
うん。
ちょっと一歩間違えたら切れられる可能性あんぞとか思うんだけど、
うん、
でもなんか、多分切れられないんだろうね、ああいう方は。うん、だからすごいなと思って。
すごいね。なるほどね、うん。なるほどね。なかなかね。なんだろうね。でもそのどうやっても多分転生もあるだろうね。なんかもとも
と。あると思う、あると思
う。うん。もちろん経験とね、うん、そのなんかいろいろあるだろうけど。
うん。すごいよね。
なるほど、うん。私もなんか同じようなっていうかその、同じトピックなんだけど、コミュニケーションとか喋るのが上手いなっていう人がいて。
はいはいはい。
先週じゃあ今週のどっかで、ミーティングっていうのかな、なんかディスカッションする機会があって、ズーム上で。
うん。
で、まあメインのプレゼンターがいて、で、まあ全員で、その参加してる人たち全員で、まあ50人ぐらいいたかな ?50 人ぐらいいたんだけど、
はいはいはい、
で、そのメインのプレゼンターが、まあ10分ぐらいプレゼンした後に、今度ブレイク&セッションで分かれて、まあ4、5人のグループになって、それぞれそのトピックについて話すっていう感じだったのね。
うんうんうん、
で、そのグループ内で話したものをまた今度メインセッションの方に持って行ってシェアして終わりっていう感じの流れだったんだけど、
うんうん、
でそのさ、私いつも苦手なんだけど、そのグループ、その小さいグループで話した内容をメインのもの、うん、そのディスカッションにも、クラスに持って行ってまとめてシェアするっていうのはものすごい苦手だし、難しいなって思うのよ。
わかります。
なんかその、単純に羅列する、して、する、すればいいわけではなくてさ、例えば A さんこう言って、うん、B さんこう言ってってわけじゃなくて、ね、まとめてやらないといけないじゃん。
うん。
でもさ、そのまとめるのもやっぱすごい難しいし、
うん。
それしかもさ、その場にいなかった人たちがわかるように話さなきゃいけないでしょ？
そう。
もちろんトピックは教室だとしてもさ、難しいなと思ってたし、うん、結構苦手だけど、やりたくないんだけど、うん、で、その今回死にグループ組んだ人がすごいそれが上手くて、
うん。
まずその切り出し方が、私たちのグループでは結構、議論が様々な方向に行って、結構どれも、どのトピック面白かったんですけど、時間がないので、一個だけに絞ってシェアしますと。まあ、その時点でなんか、はいはい、その入りがうまいのよ。すごく。
そうね。
うまいじゃん。なんか、いっぱいあったけど、一個だけに絞りました。うん、その一個ってのはこういうものでした。はい、って言って、その一個のポイントを2、3分でこうまとめて終わるのよ。なんかね、もうね、うまっと思って。本当に。
いやー、わかるなー。私も超苦手だなー。なんかね、
そう。これやっぱりね、なんだろうね。頭の回転の良さももちろん大事だけど、潔さが大事。うん、なんか切るっていう、とりあえず。
あーね。
うん、そう、全部シェアしようと思わないっていうのは結構大事だなって思う。
なるほどね。確かに、うん、確かにさ、うちの会社でもさ、そういうのすごい上手いなって思ってる人たちいるんだけど、
うん、
なんかその人も発表するときに、なんか一つ軸を決めて話してるわ。
うん。
なんか、こういう議論の、こういうところに沿って、こういうまとめ方をしましたみたいな。うん、なんか、そういう言い方してたな、確かに。
うん。まあ、その、でも、絞り方もさ、多分センスがいるんだろうけどね。なんか、今度また別に。その、一個に絞ればいいってわけじゃなくて、 ちょうどなんかその議論のコアなところに触れてるところを一本スッと取って、それ一本スッと発表するっていうさ。
確かになー。
そう。
なんかさ、私はさ、もともとさ、なんかその、自分が本当に思ってないことを発表できないとか、自分が本当に思ってないことを口から出せないからさ。
はいはいはいはい。
だからさ、苦手なんよ。うん、なんか、あ、まとまったらこうなるかもしれないけど、でも私は本当はこう思ってないからな、みたいな。
苦手そうに。
そう、苦手。でさ、なんかよくさ、いるやん。なんかその、まとめて発表しますとか言いつつさ、結局自分の意見を言っちゃう人いるじゃん。
はいはいはい、いますね。
うん、多分ね、そうなるんだろうなと思って、いつもやれないだから。
なるほどね。
やらない。うん。
いや、難しいですよ、やっぱり。なんか、いや、難しいなって思ったら、やっぱりなんか、その、まとめるのも難しいし、
うん。
なんていうの、日常会話じゃないところで、その仕事の内容もそうかもしれないし、うん、こういう、クラスのさ、大学のなんか授業の一コマのもそうだかもしれないけど、
うん、
なんか、何？お互いにフィジカルに一緒にいないけど、同じ内容を話していて、それがお互いにこう分かり合えるって難しいなって本当に思いました。
うん、いや、確か、いや、だからさ、就活の時とかもめっちゃったじゃん。なんか、あ、だから、袋あるか。なんか、
そう、私はそうない
んで。うん。グループディスカッションみたいなめちゃくちゃやらされるんだけど、
うん、
なんかあれもさ、私はさ、ひたすら自分の意見をバーって言いまくって、最後誰かにまとめてもらうっていうの、だからそういう役だったから、絶対できないよね。
うん、
むずいね。あの時から友達も苦手意識と、私はこれは無理だなって思って。
まあでも本当だから役割分担ですよ、それまとめるの上手い人
は。あ、そうそうそう。
それ徹してもらって。
そうそうそうそうよ。うん、
感じですね。
はい。
はい。本日のテーマは、
コミュニティ、
ちょっとあっちだから参りません。
コミュニティ、コミュアップルポッドキャスト、
アップルポッドキャスト、
アラサー女子の人間観察。
はい、それでは本日のテーマに参りたいと思います。
はい、
本日のテーマは、気を使えるって本当にいいことなの。よく言うじゃないですか。
はいはいはい、
気を使える女子素敵って。
言い方なんだ。でもあるよね、なんかその、うん、好きな人のタイプとか、自分の奥さんを自慢するときとか、
うん、
あと周りからね、あの褒めるときとかね、
うん、
相手の友達の奥さんを褒めるときとかあって、
うん、
お前の奥さん気使えんな、まあ、こんな言い方するか分からんけどさ。
もう、やれた瞬間もその男やだわ、もう。
気遣いできますね、みたいな。でも、家庭になる。うん、で、それこそスナックなんてもう気遣いでしかないからな。
うん。そうだね。
もう、どんだけお客さんもそうだし、うん、この従業員からしたらさ、ママのこともそうだけど、うん、どんだけ周りを見て気遣いできるかっていうのでしかないから、家庭ポイントは。はいはい、なんならね、もう本当に、それしか求められてないなってすごい思う。ママからこちらへ向けられた視点、ね、視線としても。
はいはいはいはい。
うん、
そう。でもだから、こんなにも気を使えるってことが評価される社会であるけれども、
うん、
本当にいいことなんかいっていうのをちょっとね、話してみたいです。うん、
そうね。
のんちゃん自分はさ、気を使えると思う？
うん、いやね、私ね、
うん、
私さ、なんか、そんな気遣いなさそう、むしろ。
いや、
そんなこともないよね。
うん。
いや、私はね、多分その、なんだろうな、幼い時もさ、
うん、
一番末っ子だったっていうことももちろんあると思うしさ、
うん、
で、家族の中でいると私もほとんど喋んないんだけどさ、
うん、
なんかそう、なんかその、気遣いは、とか空気を読んだりっていうのにもつながってくると思うんだけど、
うん、
できると思うの、
うん。
うん。できると思うんだけど、なんか、できすぎることにすごい嫌悪感があるの、自分に対して。
ああ、なんかでもそれ分からなくないわ。
うん。で、なんか特にさ、
うん、
なんていうの？すごい女性的だっていう印象もあるから、その気遣いができるっていうことが。うん、
はいはいはい。
だから、逆に、なんかそうでありたくないっていう反発心が自分の中にあって、
うん。
だからなんていうの？みんなでご飯行った時とかに、なんかあえて取り分けとかは別にしませんとか、
うん。
いうのを、なんかそう、なんか一般的にこれができたら気遣いできるっていう行動を、なんかあえてしないっていう選択を取る時がよくある。
なるほどね。
気遣いできたくないから、なんなら。
はいはいはい。
うん。
なんか私も、まあ多分、気遣い、 気遣いができるっていうか、その相手が何を欲してるかっていうのを察知する能力が多分私も高い方なんだよね。
うん、
どっちかっていうと。
うん、
まあ、もともとそういう性格というかそういう能力があったっていうのはあるのかもしれないし、プラス家庭環境的にも、うん、まあ結構父親がワンマンなので、
うんうん、
なんかその父親が今何を考えてるのかっていうのを結構考えながら育ったのね。ちっちゃい時から。だから、
うんうんうん、
まあ、特にそのグループ、まあでも、まあでも両方だかな。グループの中で力が強い人がどう思ってるのかって考えるし、まあそれに多少なんかこう、強いてられてるような人たちのことも、うん、なんか今何考えてるのかなって結構思ったりするから。って意味では、
うん、
まあそれが気遣いっていう行為につながるか別にして、考えは、考えるっちゃ考える。その相、今その自分で作る人が何を考えてるのかとか何をしたいのかっていうのは結構考える。
ああ、なるほど、そうか、そうか。だから相手が何を今求めてたり考えたりしてるのかっていうことを考えた上で何か行動に出すっていうことが気遣いだってことか。
そうそう、そうだね。今そうだ、話しながら。
うん、なるほど、確かに確かに。うん、あ、でもそうだよね、そうだと思うわ。うん、
そう。でも、まあ、私もさっきのんちゃんの話聞きながら、私もなんか分かったけど、うん、自分でもそう、自分もそういうところあるなって思ったけど、
うん、
気遣い、というか相手が何、これをしたいっていうのが分かった上で、それを叶えてあげることができなくはないんだよね、能力的に、多分。
うん、うん、分かる分かる、うん。
だけど、それをしてしまう自分に多少の嫌悪感は確かにある。してしまった場合にね。うん。
うん。
結構私それ、のんちゃんはさ、それしないっていう選択を取る勇気があるじゃん、タイプじゃん。
うんうん、
私はね、どっちかって言ったらその勇気がなくて結構取ってしまうんだけど、相手が、望んでることを言ったりとか、
はいはいはい。
望んでることをこういう、何す。してあげたりとかっていうのを結構しちゃうタイプなんだけど、うん、まあそれ、まあでもなんか難しいよ。なんかそれが自分の、それをすることによって相手が光るいいねって思ってくれるからやってるのか、それとも相手のことを思ってなんか優しさでやってるのかわかんない時がある。自分が。だからなんか自分の評価のためにやってるのか、それとも相手のこと本当に考えてやってるのかわかんない時がある。
いや、それむずいよね。自分でもわかんないって思うし、うん、両方あるんじゃない、うん、
両方あるのかね、確かに。
だから私さ、取り分けとかも絶対しないからさ。
うんうんうん。
だからなんか、言っちゃう、自分で取ってください。
うん、
だからわかってるから、多分やった方がいいんだろうなってわかってるけど、やりたくないけど、うん、完全無視するっていうことができないから、
うん、
おのおのでいいっすかみたいなことを、なんか言ってしまうね。
なるほどね。いや、なんか、うん、そうだね。なんか、今の話聞いたら全然ちょっと違うかもしんないけど、うん、この前、2、3週間ぐらい前に行った教会の話なんだけど、教会に、右足か、まあ、片足が、義足の人がいるのね。
うんうんうん。
で、全然一人で歩けないの。一人歩けないっていうか、その、うん、歩行器をつかないと歩けないんだけど、
うんうん、
で、椅子に一回座るのはできるんだけど、座ったの立つのがすごい大変なのよ、その人。
うん、
で本当にこう勢いつけて立たないと、立てないのね。
うん、
で、それを、こう、見てるコツとしてはさ、なんか助けてあげた方がいいのかなって、思う気持ちもありつつ、いやでもこういうのって、まあ、なんていうの。何もしないで、彼女が助けを求めるまで何もしない方がいいんだな、とも思いつつ、
うん、
結構大変だったから、その時。で、うん、周り見たらさ、誰もさ、見ないのよ。見てないのよ。
はいはい。
だから多分それを、多分見てない、気づいてる、いると思うんだよね。その結構大変さ、大変そうだったから。でもなんかそこを気づかないふりをするってところに、なんか、あ、これって気遣いであり優しさだなって思った。
ああ、なるほどね。
うん。
あえて気づいてないふりをするってこと
か。そうそうそうそう。
うん、
まあ実際に気づいてない可能性ももちろんあるけど、なんかそこであえて大丈夫ですかとかなんか言わずに、相手が助けを求めるまで、こう、何もしないっていうか。
なるほどね。
うん。相手のなんかその尊厳を保つっていうかさ、プライドを変になんか刺激しないみたいなところは結構いいなと思って見てた。
なんかさ、前にさ、恵比寿で働いてた時に、
うん、
なんか、恵比寿の割と大きな道路があると思う。ちょっと道路の名前とか基本わかんないからわかんないんだけど、結構大きな道路があるんだけどさ、
うん、
なんか、そこに、白い杖持った方がいらっしゃったんですよ。
うんうん、
目が見えない方ね。
うんうんうん、
で、横断歩道があるんだけど、
うん、
でさ、横断歩道と、の、ちょっと外れたとこ、横断歩道隣みたいなとこだったのね。
はいはいはい。
彼女がいたのが。
うん。
で、そこはギリギリ、車がさ、この止まる白い線あるやん。
うんうん。
なんかあそこと被るか被らないかみたいなとこだったの。
はいはい。
で、多分彼女は気づい、 かないから、わかんないから、うん、で、そこにいて、で、すごい危なかったらもうすぐバスも来そうで、
うん、
でもさ、誰も助けてないわけ人もいるんだけど、
うんうんうん、
でさ、助けたらいいかどうかも確かにわからないじゃん、
うん、
言われてないし、と思って。うんでも、最終的に、いや、これ本当にマジ危ないかもしらんと思って、
うん、
近寄って、横断歩道こっちですよって言って、うんうん、そしたらなんかなんだっけな、腕を掴ませてくださいって言われたんだっけな。
うん、
手をくださいって言われたんだっけな。なんかわかんないけど、うんうんうん、なんかちゃんと指示してくれて、
うん、
で、横断歩道一緒に渡って、
うん、
じゃあ、こっちなんで、つって、
うんうんうん、
行かれた方がいらっしゃったんですけど、うん、やっぱなんか、難しいよね、
LINE
としては。
難しい。いや、本当にむずい。私の母は、今はもう手術したから、普通に歩いてるんですけど、もうずっと長い間、もう生まれつき足がすごい悪くて、うん、杖がないと歩けなかったんだけど、でその時とかも、例えば電車乗ってた時に、もうね、本当に、もう立ってるのが辛かったからさ、彼女はね。だから、なるべく座りたかったのよ。うんなんだけど、うん、なかなかやっぱ譲ってくれないんだよね。私も何度も一緒に電車乗ったからさ、わかるけど、うん、なんか譲ってくれる人がいると、もうなんか、もう本当にね、天使に思えたもんね。なんか、もうよかった、みたいな感じ。だから
ね。なんかさ、その時もさ、でもさ、難しいじゃん。なんかその、うん、お年寄りの方とかに言ったらさ、なんか、年寄りだと思ってんのかとか言うやつもいるわけじゃん。
う
ん、
そうね。
だからね、私ね、その時ね、変わる時は、座られますかって聞くようにしてる。なんかどうぞとかじゃなくて、ね、座られますかって聞いて、はい、はいって言われたら交代するみたいな感じする、う
ん、なんかそうだね。なんか今思い出したけど、大学の授業でさ、
うん、
その何そのプライドを傷つけないように相手に気遣うってのは難しいじゃない、うん、って言って、そのなんかその大学のとあるクラスの先生はさ、相手の目の前で分かるように立って、席を立って、何も言わずに隣の車両に行くって言ったのよ。う
ん、ああ、はいはいはい、
うん。なんかでも、ね、なんかまあそう、うん。分かるけど、
分かる分かる。
一言でも声かけてあげてもいいと思うけど、みたいな。そこまで分かりづらくしなくていいと思うけどって思ったけど。そう。いや、でもね、
むずいと思う。なんか、多分優しい、どういう人が優しいと思うかみたいな回、結構前だけど、撮ったことあるじゃん。
はいはいはい、うん、あるね。
あの時に言ったと思うんだけどさ、
うん、
なんか、私は割と、なんていうのな、結局さ、相手が何を考えてるかを想像したところでさ、本当にそう思ってるかわからないわけじゃん。
うん、うん
で。何を望んでるのかって、まあ最終的にわからないわけだから、
うん、うん。
だから、言われてないことを、良かれて思ってやることは、基本的に優しさではないと思ってるわけですよ。
うん、なるほどね。いや、うん、いいと思う。賛成です。うん、
で、それ、これをね、表現する言葉、心理学の言葉なんかな、
うん、
があってですね、
うん、
ナイーブリアリズムってやつだったらしいんですよ、私がこれを思ってたのは、
うん。
で、なんか例えば、一緒に誰かと同じ空間にいて、自分が肌寒いと思ったから、相手も寒いだろうと思って、ブランケットを貸す、みたいな行動を取る、うん。で、寒いとか、ブランケットいるとか聞かずに、
うん、
はい、これ、みたいな感じでさ。うん、まあでもよくいるやん。それ、しかもそれをさ、うん、気遣いができるねっていう人もいるじゃん。
はい。
喉が渇きましたって言ってないのにさ、喉乾いたお茶いる?みたいな感じでお茶を持ってきたりするのって。
うん。
なんか、わかるわかる。優しいと思うし、うん、まあ、確かにこう気遣えるなっていう感じもするんだけど、
うん、
なんか本当にそれを思ってるかわからないのにやるっていうのは、なんかこのナイーブリアリズムにちょっと当てはまりまして、で、このナイーブリアリズムね、うん、何かっていうのをちょっと説明しますね。
はい、お願いします。
私たちは自分は客観的に現実を認識しており、客観性のある人は自分と同じように現実を認識するはずだと信じています。
はい。
はい。そして、この信念ゆえに、他の人の認識が自分と異なると、その人の考え方は不正確で歪んでいるように感じるのです。このような信念をナイーブリアリズムと言います。のことですね。
うん、なるほどね。いや、まあ、やってしまいがちだけれどもね、うん。でも確かに、まあ、なんていうの?押し付け?
そうそうそう。
なんてんだっけ?これ、なんてんだっけ?こういうのあるよね。日本語で。ありがた迷惑?
ありがた迷惑。確かに。
なんか、そうね。いや、頼んでないのにっていうの結構さ、日本だとあったりするよね。頼んでないなんかくっついてきたとかさ、うん、なんかくっついてきたとか、もらっちゃったとかさ。
うん、はいはいはい。うん、
なんか、
それがさ、うん、なんか美徳感はない?日本の文化的には。めちゃくちゃあるよね。
ある、めっちゃあると思う。
うん。
うん、なんか、言ってないけどやってくれたっていう時の評価が、単純にやってくれた、頼んでやってくれた時よりも高くなるっていうのはちょっと不思議な
文化だよね。そう、なるよね。不思議だよね。おかしいよね。うん、
頼んでないけどやってもらった時の方が、うん、頼んでやってもらった時よりも評価が高いってことだよね。
そう、そう。いや、それがさ、なんかその、うん、自分で本当に望んでるって気づいてなかったようなサービスをしてくれたみたいな、そう、自分の期待値をはるかに上回ったサービスを得られた、みたいなのが、うん、まあまあ気遣いっていうのがあるけど、なんか評価が上がるっていうのはわかる。まあ
そうだね、確かに。
うん。
自分もまだ見ぬ欲望を開発してくれたみたいな感じ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。それはまあまあまあ分からなくはない。う
ん、まあそこはなんかすごいだから想像力が働いてて、なんかと想像力となんかなんだろうね。うん。まあすごいなって感服しちゃうね。なんかそれできたらね。
そう。で、それをさ、なんか、絶対喜んでくれるだろう、みたいな魂胆じゃなくて、
うん。
これをやってあげたいっていう気持ちで相手がやってくれるんだったらいい。
まあそうだね。
うん。
そうね。
うん。
なんか、うん。例えばレストランとか行ってもさ、
うん。
日本で何も言わずに水が出てくるじゃん。
出てきます。
やっぱね、ないよね、基本的に。まあ、
ないです。
まあ、なくはないけど、まあ、稀だと思う。その何も頼まずに水が出てくるっていうカルチャーって、世界的に見たら稀だと思う。
まあ、では超稀でしょ。
だって、水飲みたいか飲みたくないって分かんないじゃん。だってさ、持ってるかもしれないじゃん、ボトルを。
そうね。
うん。
それはそう。
なんか、やっぱ聞くよね、必ずね。なんか、普通って言ったらあれだけど、こっちでやっぱレストランとか行くと、聞かないと出てこないしね。うん、水欲しいですって言わないと、わかりましたって言ってもらわないと出てこないし、
うん、
あとなんか友達で遊びに行ったとしても、まあ何か飲むとは聞かれるけどね。でその時に、うん、その自分で何が欲しいですって言って出てくるって感じ。なんかそこにコミュニケーションがあるんだけどさ。
うん。
なんか、まあ、イメージだけど、イメージとか、まあ、経験だけど、まあ、なんか勝手にコーヒーが出てきたりとかさ、なんか勝手に紅茶が出てきたりとかしてさ、うん、いや、お茶、ちょっとカフェインやめてるから飲みたくないんだけどな、とかっていうのも、なかなか言えなかったりしてさ。
そうね、そうね。うん、
そうね。だから、気遣いって、まあ、難しいね。押し付けになってしまうこともあれば、
うん。
でも、優しさでもあり。
でもさ、間違ってたとしても、基本、家庭になると思わない？日本だったら。
そうだね、確かに。
うん、だからコーヒーがあんま飲みたくなかった、ないかもしれない人にコーヒーを出したとしても、
うん、
でもそれって気遣いだよねっていう過程になる気がした。
なんかそれをね、だから私のことを思ってくれてるっていうふうに思って、ね。
そうそうそうそう。ちょっとコーヒーっていうチョイスは間違ってたかもしれないけれども、うん。うん、でももてなし、ね、まあおもてなしなんかな。
でもおもてなしってなんだろうね。おもてなしってなんだと思う？おもてなしをさ、説明してって言われたら難しくない？
え、でもさ、今の気遣いとはすごい近い概念じゃない？
うん、近い概念だね、確かにね。
うん。相手のことを考えて、一番こう気持ちよくなったりとか心地よくなってくれるよう提供する。
うん。でも、かっこ、事前に相手に聞かずにっていうことだよね。事前に相手に聞かずに察して、
うん。
相手の
欲望。察するだ、そうだね。察するだね。
うん、相手の欲望とか求めてるものを察するっていうのが、おもてなし、うん。気遣いであり、おもてなしなんだ。
そうね。いや、そうだわ、そうだわ。
うん。そうね。
どう？
でも、なんかさ、あ、わかった。これまでさ、それされて嬉しかったことある？されたことある？そもそも。まあ、あるよね。多分。あるけど、なんか、ね。
いや、ある、あると思う。全然あると思う。うん、全然あると思う。でもさ、それってさ、いや、思った。うん、だから、うん、自分が、何を望んでいて、
うん、
それを口に出せるか出せないかで変わってくるんじゃない？嬉しいかどうかっていうのは。
あー、なるほど、ね。
だから基本的に言えない国民性だったら、うん、されたらそれは嬉しいに決まってるね。自分からは言えなかったから。
確かに、確かに、そうだね。確かに。
うん。
そうだね。まあ、でも、多分さ、そういう関係で育ってなかった人がさ、突然さ、うん、その日本のおもてなし文化に触れてさ、なんか頼んでないのに勝手に出てきたらさ、うん、なんか戸惑うよね。なんか、え、なんか勝手になんか緑茶がグリーンって出てきたけど、みたいな。頼んでないけど、みたいな。の、This is おもてなしって言ったら、あ、OK、はいはい、This is おもてなしね、みたいな感じになりそう
だね。確かになぁ。なんかあとこれはさ、感覚値でしかないんだけどさ、うん、なんか海外だとさ、なんかそういう気遣いをすればするほどこっちが損するみたいな気持ちを感じることがある。
いやー、そうね。
うん。なんか別に大して喜ばれることもないし、こっちのその気遣いが良いっていう価値観がそもそもないから、
うん、
なんか すればするだけ無駄みたいな印象
だから別に、うん、そうだね。勝手にならないからね。なんか勝手にしてるだけだからね。別になんかそれマイナスになるだけでもなく、プラスになるだけでもなく。
うん、
え
あ、だからグリーンティー出したかったな、みたいな感じになる。そうそうそう。なるまでだよね。
そう。え、これ何頼ん、なんか飲んで欲しかったのみたいな感じで、多分飲まれるって言われたと思うと思う。え、なんか。
しかも率直な感想言われて。
そう。そうだね。そうだね、確かに。
まずいね、みたいな。
グリーンティー欲しいって思ってなかったけど、飲んでたら美味しいとか、なんかね、そういうとこにはならないよね、きっと。
うん。
なんか、この前、そのピッツバーグに行ったときに、
うん。
すごい、その2日目にすごい疲れた話をしたと思うんだけど。
うんうんうん。
で、すごい疲れた顔 してたのね、私は多分、なんかブシッとして。うんうんうん、まあ、あんまり私そういう、ね、そう、珍しいんだけどさ、基本的になんかこう、なんかニコニコしてるから。
うん。
で、ちょっと疲れたから、まあ、その日みんなでそのままご飯に行こうって話をしてたんだけど、ちょっと疲れたから、ちょっと帰りますって言って、うんなんかもう本当に疲れた顔してさ、もうなんか笑えなかったの、そもそも。なんかもう笑いたくて
分かる。分かるよ。
そう、うん、だからもう、
あるある。
I'm so tired, so I think I go back home っていう感じで言って、そら、うん、OK! See you tomorrow! みたいな言われてた。なんか、
いや、いいわ。
なんか、お、楽でいいわって思って。
いいな
そう。なんか、
でもさ、うん、
ここに変な気遣いいらない、マジで。
そうね、
うん。で、こっちがさ、疲れたって思って、自分でなんか、だって元なだからさ、そのさ、自分でなんか帰れるし、うん、疲れたなって思ったから帰るだけじゃない。なんかそこに変に、うん、え、なんか変なこと言っちゃったかなとかさ、なんかそういうなんか、うん、なんかそういうのいらないからもう、あ、OK, see you later! みたいな、もう see you tomorrow って言ってくれた方が、もうめっちゃ楽。
そうね、うん。でもなんかそういうさ、なんかその、3手先まで考えられる、その日本人。
うん。
がいるからこそさ、うん、なんか例えばトイレが死ぬほど綺麗だったりとかさ。
そうだね。確かに、ね。
なんか工業製品がすげえ発達してたりするんだろうなとも思うわけよ。
まあそうだね。だからね、開けてても言ってたけど、勝手にドアが、何ドアが開いたり、
そうそうそう、
トイレの蓋が開いたりとかね。
あ、トイレの蓋がね。うん。
そうそうそうそう。なるほどね。確かに。
とは思うから、なんか、一概になんかね、
そうだね。
頼んでもないのにやりやがってとは、マジで思わないんだけど、だからいいとこいっぱいあるんだなと思いつつもね。
うんうん、そうだね。でもちょっとね、やっぱりね、うん勝手にされすぎな気はしなくはないよね。この。
うん、そうね。
うん、お気遣いいただきの、うん、お気遣いのところに。
そうね。あとなんか人間関係においてそれがなんか勝手になりすぎるっていうのはちょっとなぁと思うかも。
そうだね、う
ん。たださ、なんか結構まあ、私ずっと IT 会話にいるんですけど、
うん、
IT だとさ、なんだろうな、なんかそういう文化が少しずつ減ってる感は若干感じるんだよね。なんかその、まあ、その、なんていうの、サービス作る上ではもちろんなんか、その、うん、ユーザーの3手先まで考えればみたいなのもちろんあるんだけど、
うん、
なんかその組織内においては、なんだろうな、なんか、どっちかというともうちょっとドライで若干アメリカの文化になりつつある感じはすごいある。まあまあ IT だから逆にそうだと思うんだけど、
なるほどね、
うん、なるほどね。そうそうそう。だからなんか逆にその気遣える人とかが、なんかすごい重宝されてるイメージは最近はないなって思って、それはすごいいいなって思ってる。
いいね、いいね。
うん、
なるほどね。まあ、そうね。だから、かといってさ、でも、この気遣い、だからやっぱ、でも優しさがなくなるのはまたちょっと違うんだよね。だから、気遣いは別に、その、ね、もし頼んだ時に快くやってくれるっていうのは優しさだよね。
うん。
なんか、それは残りたいよね。
そうそうそう。あと、悩みを吐露した時に解決策を提示してくれるっていうのは私はすごい優しさだと思う。
確かに。そうだね。
うん、気遣いとかじゃないよな、それはな。
うん。うん、変にだから、こう、恩着せがましくって、なんかしてあげるとかじゃなくて、もうさらっと何かやってくれるとかっていうのはやっぱり優しさだよね。
うん。
本当に困ってる時と
か。悩んでるって言ってるしね。うん。そうそうそうそう。そ
う
そうそう。う
ん。まあだからやっぱり困ってるとかっていうのもちゃんと言えないとダメだよね、まずね。その、なんか。
いや、それはそうだと思う。うん。うん、
まず、求める。求めたり。
うん、求める。
うん、もう求めた後に、うん、ちゃんとやってもらうっていう。ちゃんとそれを解決、一緒にしてもらうっていうのは、この、お気遣い文化が、
うん。
行く。でき。
そう。
理想のゴールですね。
そう。だからさ、察してとかさ、感づいてとかさ、気づいてとかさ、言う人がさ、いっぱいいればいるほどさ、でもこの循環なくならないから。
そうだね。
うん、ちょっと私は立っていこうと思ってんだよね。
いや、のんちゃんは、大丈夫です。いや、でもね、これで別になんか性格もあるだろうけど、まあ、なんかでも、日々の心がけではあるよね。
うん、本当に。あ、それはすごい思う。うん。すごい思う、それは。なんか、察してって言われてもさ、大体察してもらうことはないからさ、
うん、
ない、特に男女関係とかない可能性が高いやん。
うん。
ってなるとさ、自爆していくだけだからさ、その、
うん、
察して欲しかった、察してくれなかった、嫌だ、 この気持ちもさせてくれないみたいなのがさ、こう、うん、無駄にぐるぐるサイクルが回っちゃうだけだからさ、ね、これはやっぱ自分で立った方がいいと思うね。
そうだね、確かにね、うん、まあ、まずそうだね、近い関係から始めるってのもいいかもね。なんか、
うん、
今これを感じていてこれが求めているんだ、ほう、そういうことかって言って、うん、一個ずつ解決していく、
うん、
そ
う、
まあ、もともとね、だから、まあ、特にね、この日本社会だとその声を上げて求めるってなかなかやりにくいから、ちょっと身近なところでできるところで一個ずつやっていくって、うん、練習をしていくっていうのは大事かもしれない。
そうね、
うん、
じゃあやっていきませんか皆さん。
はい、そうですね、やりましょう、は
い、よろしくお願いいたします。
はい、
アラサー女子の人間観察。
はい、ではエンディングにやってまいりたいと思います。
はい、
はい、今回ですね、お便り結構いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。なので、ちょっと、前回のに結構関連した私たちの、リアルな悲痛な叫びをね。
結構ね、結構前回の、なんかもうそれこそ求めてるね、何かをね。助けてーって。そしてその求めに答えをくれた方々が何名かいらっしゃって、ありがとうございます。
そう、いらっしゃいました。ありがとうございます。なので、私たちよりちょっと年上の方から、お二人から、すごい、なんだろうな。とても参考になる内容のメールをいただいたので、二、うん、つ読ませていただきます、うん。
はい。
はい。まず、ラジオネーム、ホームメーカーさん。こちら、前回もメールくださった方なんですけど、もう一度いただいたので読みますね。うん、
はい。
のぞみさん、ひかるさん、こんにちは。先日はメールを紹介していただき、ありがとうございました。最新の配信でも話題になっていましたが、リスナーとしてではありますが、新しいコミュニティの仲間入りができたような気持ちになり、とても嬉しかったです。今回は最新の配信でのぞみさんが日本の不妊治療の現状についてお話しされていたことから、のぞみさん、ひかるさん、そしてリスナーの皆さんに私の体験をシェアさせていただけたらと思いメールさせていただきました。私は34歳で結婚し、35歳で一度妊娠をしました。しかし異所性妊娠（子宮外妊娠）であることが分かり、それが分かった当日に緊急入院、緊急手術となり、その時の子供を授かることはできませんでした。異所性妊娠とは、妊娠はしたものの赤ちゃんが子宮内ではなく卵管などの子宮外に着床してしまう病気です。私は当時妊娠を望んでいたので、生理周期には敏感で、生理が遅れていると気づき、遅れていることに気づき、すぐに妊娠検査、陽性反応ができたのですぐに病院に行きました。ラッキーなことに、その当時たまたま仕事が割と忙しくない時期で融通が効いていたので、すぐに病院に行くことができました。子宮外妊娠が分かった時、病院でこの病気は命を落とす病気で、毎年必ず数名は亡くなっていますと言われました。私はたまたま自分が妊娠していることにすぐに気づけたし、すぐに病院に行けたので大事には至らず無事でしたが、もしこれが妊娠を望んでいる時期ではなく、生理が遅れたことに気づかず過ごしてしまっていたら、また仕事が忙しくて病院に行くことを後回しにしてしまっていたらと思うとゾッとします。お二人のポッドキャストのリスナーさんには、今後妊娠を望んでいらっしゃる方もいるのかなと思いシェアさせていただきました。生理が遅れたら妊娠を望んでいる望んでいないに関わらず、できるだけ早く検査をしてください。そして妊娠していた場合も決して後回しにせず早めに病院に行ってください。突然長々と、そして怖い話をすみません。この病気で悲しい思いをされる人が少なくなることにつながればなと思ってメールさせていただきました。お二人のポッドキャスト、これからも楽しみにしています。とのことですね。
ありがとうございます。
いや、非常に貴重な体験談ですね。
そうですね。
ね、
本当に。なんか本当にシェアしていただいてありがとうございます。
子宮外妊娠っていうワードはなんか結構聞きますけど、うん、なんかこんな命を落とすほどのものだと私ちょっと認識できてなくて、
うん、そうだね、確かにワード自体はね聞いたことはあるけど
ね、
こんなにねなんか大変なことになるとは思ってなかった
ね、いや、こんなね、またこんなわざわざ文字に起こすのも大変だっただろうに、
うん、
すごいお優しいですね、
ね、
ね、皆さんも気をつけたいですよね、
うん、なんかね、知識として知っておくのは ね、とても大事だね、こういうことは、
うん、ね、ちなみになんか変なこと聞くけどさ、
うん、
妊娠検査したことある？
ある、
あるんだ、そうなんや、
うん、まあなんか私もともとその生理が遅れがちってのあったから、別になんかそこまで心配したことはなかったけど、
うん、
本当にでも なんか遅れた時にあれなんか不安に思いながら過ごすのがすごい嫌だったから。
いやすごい嫌だよね。
そうだからなんか念のためやったことはある。
いやそうね、なんかそうね、でもいやなんか遅れてもさ結構待っちゃうかも。1週間長いか。でも1週間ぐらいは結構私スルーしちゃうね。
あ本当私あそうね、あどうだったかな。でも私のこと待ってるのがすごい嫌だったのを覚えてる。
いや、嫌だよね。なんか、ね、妊娠望んでる時だったらさ、なんかいいけどさ、ね、なんか望んでるわけでもないし、思い当たる節が別に、ま、ゼロではないけど、そんなないなっていう時に、なんか遅れた時のあの不安感って何とも言えないよね。
そうだね。
確
かに。まあ、いろいろ変な、いろんな変ななんかその、想像しちゃうからね。
そう。
こうなって、あ、10ヶ月、そっか、10ヶ月後かみたいなね。
あ、そこか。いや、私が思うのはさ、いや、これ可能性がある人、あるとしたらあの人で。
あ、そっちの人じゃないから。
まあ、遺伝子、悪くはない。そうだ。って、みたいな、なんかそういうの思うことある。
そっちではなかったけど。なるほどね。
ってことでね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。もう一人読ませていただきます。
はい。
ラジオネーム、まめこさん。こんにちは。いつもお二人の明るくて楽しい会話にとても癒されています。前回の放送を聞いてついお便りを送りたくなりました。私はお二人より少し年上の34歳です。私も20代はとりあえず安住したくない、まだまだいけると海外を飛び回り大冒険もし、仕事も世の中まで激務の仕事をこなし、とりあえず何者かになりたくて思い立ったらすぐ行動がモットーでがむしゃらにやってきました。うわ、共感しかない。それではそれでとても楽しく、今でもいい思い出ですが、30代に入りその人生観がガラリと変わりました。人生は思うようにいかないことがたくさんあり、それが人生なんだということがだんだんと頭だけではなく心で理解できるようになってきて、今は樽を知るという言葉がしっくりくるようになりました、常に今ある環境に満足して感謝して生きるという姿勢です。人生与えられるものは皆それぞれ異なります。でもそれをどのように捉えるか、その捉え方一つで人生満足して幸せに生きることもできるし、不幸だと思って終わる人もいる。それはお二人が放送で言っていた自分を納得させるということとは少し違うのかなと思っていて、実は自分は今どれだけ幸せなのかということを改めて意識して、今あるものに感謝して生きていくということです。このような考え方になってきたのは、おそらくいくつかあるのかなと思っています。30で結婚し、子供がすごく欲しかったのですが、その後2度の流産、そして流産の際の手術で子宮に傷がつき、妊娠がしづらい体になってしまったこと。また29歳で安定していた民間企業を辞め転職して現在は海外で途上国支援の仕事をしていること。また夫は中でも戦争下で苦しむ人に対する緊急支援を行っています、仕事で関わる人や夫の仕事の話などを聞いているとやはり人生は平等ではないと思わされてしまいます、自分よりはるかに大変な人生の荒波に翻弄されつつも強く生きている人たちを見ると、生き方は与えられるものではなく、その人の心の持ちようなのだと思いました。なお、私はその後、しばらく不妊治療を行い、この度、また妊娠することができました。まだ安定期にも入っておらず、不安やつわりの辛い時期でくじけそうな時、お二人の楽しそうな声を流して元気をもらっています。過去の経過などから考えて、ハイリスクな妊娠ではあり、いつまで妊娠継続できるのかもわかりませんが、まずはお腹に来てくれたことにありがとうと思っています。20代から30代にかけて、やはりみんな本当いろいろさまよいますね。そんなお姿を等身大でお話ししてくださり、参考になる方がたくさんいると思います。これからも40代、50代、いろいろ悩みが尽きないと思いますが、私もお二人と一緒に頑張りたいと思います。これからも放送を楽しみにしています。なんと深いお便りなんでしょう。
とっても素敵なお便りいただきましたね。
ね。
いやー本当に。なんかこう一言で感想を言えないぐらいに結構心に響くお便りです
ね。ね、すごい心に響いた私も。いや
なんかちょっとこう、本当に言葉にならないぐらいの響きっぷり。
そうね、でもなんか私やっぱ嬉しいのは、そのこの方も こう20代の時はさ、安住したくないまだまだいけるって言ってさ、何者かになりたくて思いたらすることがもっとだったっていう、なんかそこの共通点からここまで深く行かれてるっていう、なんかすごい私的には希望というか、なんか嬉しいロールモデルになりうるなってすごい思いました。
確かに。なんかもう何周もされた感じはするね、そのでも二度の流産されて。
ね
え。でね、そのお仕事も今結構、まあ、大変な状況にいる人たち の、ね、あの支援されてるってことなので、
そうね、でもさ、まさにさ、私もインド行った時にさ、あのスラム街の子たちとこう絡んだりしてたってなんかあれやなスラム街のとこに行かせてもらって、なんかどんな感じでこう過ごしてるのかなっていうのを見させてもらったんだけど、もう本当にもう元気で明るいだけの子供たちだったね。そんなさ、土の上にさ家がポンって立ってるだけなんだけどさ、なんかそれでもすごいなんかキラキラしてたし、なんか子供だけじゃなくて大人もすごく、なんだろうな、なんか変な言い方だけど、なんかすごい普通な人たちが多かったなって思う。
へえ、
うん、
なるほどね。
そうそうそう、なんかすごい面白かったのがさ、まあみんなさ携帯持ってるよ、ノキアだっけな、iPhone とかもちろん持てないんだけどさ、本当になんかその土の上に置いてある家の人たちでもさ、みんな携帯持ってて、あとなんか家の外にさ、なんか、歯ブラシ置きがあるんだけど、なんで家の外にあるか分かんないけど、家の外に歯ブラシ置きがあって、あの、そんな家族いないだろっていう量の歯ブラシが置いてあったりしてたんだけどさ。でもだから、本当に普通に生活して、普通になんか、あのね、もちろんいろいろ本当はあるだろうけれども、あの、こうやってね、あの、外国人、私みたいな外国人に接するときとかは、普通に接してくれるんだなってすごい思ったね。
なんか、まぁ、ちょっと今日のテーマに絡めるわけじゃないけど、今のの話を。なんかさ、こう、もうそのスラム街に住んでる人たちからするとさ、相手が何を求めてるのかとかっていうことよりもさ、なんか自分の生きるってことをまず、なんかそこにまずゴールがあるじゃない、ってなると、
そうね、
生き延びるとか、まあ、生きる、日々楽しく、楽しくあの食べて生き延びるっていうことに、なんかそれって本当は十分なのにねなんかね、なんかそれがまあ8割ぐらいあって、まあ、残りの2割ぐらいまたちょっと周りにね、ちょっと気を使ってもいいと思うけど、まあ、8割ぐらいそれでいいと思うんだけど、なんかちょっとね、あの、一回自分のその、なんか、衣食住が、満たされると、なんかどうしても他のことが自分の人生の目的とかになっちゃったりするよね。
あと、あれじゃない、あの、迷惑をかけてはいけない文化も絡んでるかもね、さっきの気遣いで言うと。
ああ、それ確かにそうだね。
かけなさすぎた結果？
確かにね。いや、もう話したよね。なんか迷惑をかけないってどういうこと、
なんかどっかで話したよね。ちょっとどこだか思い出せないけど。
どこだか思い出せないけど、そうだね。
確かに。
まあでも本当にあの、こういうね、ちょっとお姉様たちからの便り嬉しいですね。
ね。ごめん、もう一個あった。読んでいい？
どうぞどうぞお願いします。
こんにちは。お二人のラジオを初回からずっと聞き続けている36歳アラフォーのパッチャムと申します。お二人の話はとっても深くて面白くて、コロナで深く話せるコミュニティが減ってしまった私にとっては癒しになっています。先日の第105回でお二人がここからは取り返しがつかなくなる、人生の先が見えてきているとおっしゃっているのを聞いて、私も30歳の頃そう思って、このまま進んでいいのかめちゃくちゃ悩んでいたなというのを思い出しました。それと同時に今の私の気持ちを伝えたらお二人が少しだけ楽な気持ちになるかもと思ってメールしています。30歳前後の頃、結婚はしていたのですが子供はおらず、欲しいかどうかもわからず、仕事もめちゃくちゃきつくて、かっこのぞみさんと同じ R で働いていました夫ともうまくいってるとも言えず、このままでいいのかなとすごく悩んでいました。今は同じ職種のままフリーランスになって、やっぱり変わらず大変ですし不安もあり、子供は出産したのですが仕事と育児の両立はしんどいことも多いです。この選択が本当に正しかったのかというと、違う道だってありだったと思います。でも、年月を経て、この場所でこの家族とこの仕事を続けていくんだという覚悟みたいなものが芽生え始めました。これは自分を正当化するでもなく、仕方ないというわけでもなく、そして悩んでいた30歳前後の時よりだいぶ気持ちが落ち着いたと思います。私が30歳の時より成熟しているお二人なので、選んだ道がどんな道でもきっと覚悟を持って楽しめるんじゃないかと思いました。おばさんの卵とすみません。アラフォーですが毎週楽しみにしています、とのことですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 このね、少し上の先輩、うん、女性の先輩方からの、お便りが最近ちょっと増えてて、めちゃくちゃ嬉しいんですけど、私。
そうだね、嬉しいね。うん、なんかでもさ、36歳でアラフォーって、なんか、
ちょっとね。そうよ、ちょっと、うん。
いや、まだ。
ちょっとドキドキしちゃうわ。
ドキドキしちゃうわ。ちょっとアラフォーじゃないですよ。ドキドキしちゃうわ。何?30 代ですよね。
36歳、そうです。
30代ってことにして。
でもなんか嬉しいね。やっぱその、このコミュニティ、前もね、うん、コミュニティって言ったけど、やっぱコミュニティと感じてくださってる方がいるっていうのももちろん嬉しいしさ。
いや、
なんか
本当にね。
少し上の方々と、うん、私たちドンピシャのとこと、多分ちょっと下の子も聞いてくれてると思うからさ、うん、なんかその辺が繋がれるっていうのはすごく、うん、すごくいいなと思って、私としてももちろんありがたいし。
いや、もっと、ね、ものすごく嬉しいですね。
ね。そしてやっぱちょっとあれですね、やっぱりこの、まあ、似たようなことって言ったらあれだけどさ、
うん、
なんかその、なんていうの、うちらがこの間やってみたいにさ、うん、なんか無理やり納得させるっていう感じではないっていうご意見ですよね、うん、こちらの方も、ね、さっきの方も、
うんうん。なんかでもやっぱ覚悟だね。なんか、その、この方が書いてらっしゃるけど。
そうね、確かにね。うん、でもさ、覚悟もさ、なんかその、無理やりつけるもんじゃないと思う、ね。
いや、そうだ、なんかこの
言ってるけどさ、うん、芽生えてきたって言ってるからさ、ね、覚悟は芽生えるものなんだと思った。
う
ん、
あ、それいい言葉です。
ね、覚悟は超いい言葉だよね、
うんうん、そうだね、確かにね、芽生えてくるんだね、うん、なんか覚悟を決めるとかじゃなくてね、
そうなんか私変に腹を決めるとかってなんかあんまりなって思うから、
確かにそうだね、
うん、こういう風に芽生えるのはすごいいいなって思いますね、
いいですね、うん、ちょっと確かに希望ですね、なんかこの
そう、
うん、
すごい希望ばっかをいただいちゃって
ね、ありがとうございます、
本当にありがとうございます、しかも初回から聞いていただいてるなんてびっくりですね、
ね、あのピカチュウの話から聞いてるってことでしょ
雑木林のピカチュウの話から、これ第2回ですからぜひよろしくお願いします、
あとみゆきちゃんとかね
そうや
な、2年前だからね、マジでね、
いや本当に嫌よ、もう聞き返せないわ
ね、聞き返したこと
ね、はい、ちょっとすいません、今日長すぎたような気がするんで、うん、はい、終わりにしたいと思います。ちょっとご紹介できなかったお便りいくつかあるので、また、うん、次回以降でご紹介できればと思いますので、お待ちいただけると幸いでございます。
はい。
はい。あと、そうですね、お便りで、まだあるんですけれども、待ってるので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あと、そうね、ちょっと下の子がどう考えてるのかと結構聞きたい。
うん、そうだね。
ね。
確かに。
上の方ももちろんそうですし。あと、ドンピシャもね、もちろん共感してくれたら嬉しいので、ぜひぜひお便りお送りください。
はい。
Google フォームありますので、リンクツリーの中に入っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。あと、評価ね、ポッドキャスト、Spotify でできますので、こちらもポチッとよろしくお願いいたします。
3回言った。
はい。では、本日は以上でございます。皆さんお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。いつも最後早口で終わらせるので、では、皆さんおやすみなさーい。
おやすみなさーい。